ないっしょ。
そんなことないっしょ、第163回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん、
はい、
夏が終わりました。
終わりましたね。
秋になりました。
なりました、なりました。
はい、うちの5歳の娘が言ってるから間違いないと思います。
またそういう可愛い話題で好感度アップです
よ。もうね、うちの娘が言い始めた、もう秋だよねって言い始めたからもう彼女が言うから間違いない。
でもね、また9月暑くなるみたいですよ。
あ、本当に？
ええ、
あ、じゃあ娘にちょっと判断を委ねますね、僕はね。
でも秋だけど暑いんだよって、
ね。和田さんはあれですか、夏、この夏何か、なんか楽しいことがあったとか。
この夏楽しいことですか。
感じたことが、この夏で気づいたことがあるとか、なんかあります？
僕はですね、やっぱ地球温暖化をひしひしと感じました。
本当に
感じました。暑いですやっぱり。
温暖化ですか？
おかしい、おかしい。
おかしいですか？
おかしいです。
じゃあもうあれですね、もう地球上の牛という牛を全て殺していかなきゃいけないんですか？
また牛のゲップがとかって話でしょ。
そう
でもね、NASA なんかも発表してますけど、明らかにこの二酸化炭素は原因みたいですよ。
じゃあみんなもう息をしない、ね、
正解。
呼吸をしない、
正解、正解。
まあまあ、僕はねこの夏ね、まあいろいろなところ行って、
はい、
まあ、花火大会とかさ、
まあいいですこと、
ね、行ったり、ほら自分の家でちょっと花火をしたりするじゃないですか。
はい、
ね、僕前々からなんとなく思ってたんですけどね、
はいはい、
あの手持ち花火家でやるね、はい、普通のね、
はい、
あれってさ楽しい？
楽しいじゃないですか。
あれ何が楽しいの？
あれ火を見て綺麗だねって言って楽しめるじゃないですか。
あれさ、
はい、
どうなんだろう、みんなどうなんだろう、リスナーの皆さんよく考えて、ね、リスナーの皆さん、和田さんもね、よく考えて、はいはい、手持ち花火、家でやる、ね、手持ち花火、
はい、
あれ意外とこのいっぱい入ってるじゃん、一つ買うとさ、
あ、袋に、はい、ね、
30本だ40本だとか平気で入ってるじゃん、
はい、入ってますね。
あれなんかその手持ち花火のこの今ここにあるものの消火作業になってませんか？
消火作業？
要は消すというか、あの要は使っていく作業。
なんていうの？それはね、めでる気持ちを忘れてる。
なんかさ、ほら本当だったら本当に楽しいね、手持ち花火っていうのは、じゃあ一本つけて、でみんなでその一本の花火を見て楽しむじゃん。
はい。
でもそんな楽しみ方してる人っていないと思うんだ。いや結構ね、みんなね、最終的にはもうどんどん各自が一本ずつ持って、でろうそくにさ、こうやってつけてやるんだけど、
はい、
でどんどんどんどんそのろうそくが途中消えたりしてさ、どんどんやばくなって、なんか一本誰かがやってるところにもう一本近づけてまたつけてみたいな、
うん、もらうもらう
作業になるでしょ、
はい、
そうするとそれがどんどん今度2本にやり始めたりさ、1人、どんどんどんどんこの消費していく作業になってくるでしょ。
大人の発想、大人の
発想。なんかなくしていく作業になっていかない？なんか結局さ、一本一本楽しんでないでしょ、誰も、あれって。
まあ、最初はね、一本ずつやりますけど、だんだん増えていきますが。
なんかさ、ね？あれ、ちょっと違うよね。
まあ、あれもあれで花火も盛り上がりですよ。
そうかな。なんか結局さ、どの花火がどういう、この何？楽しい感じになってるとかさ、どういう火花が散っててとかっていうのを全然覚えてないでしょ、
まあ、なかなか凝視はしない、ね、しなくなりますね。
で最終的にはさ、なんかもう家のこの前のさ、この庭のところが全部さ煙だらけになってさ、ちょっと近所迷惑じゃねえぐらいな感じになっちゃってさ、
あと石を炙ってみたり
ね、なんかちょっとなんかコンクリのところにちょっと絵描いてみたりさ、
やるやるやる
し始めるでしょ。だからちょっと考えましょう、これからはね、花火は1本ずつ、家族で例えば4人でやるとしても、
はい、
4本同時につけちゃダメ、
1本ずつ
ね、このやり方をね、リスナーの皆さんもきちっと守ってい
いのかな。
いやいや、じゃないとさ、なんかね、もう今年も思ったんだよ、なんか消費していく作業だよねって。なんか
もう一人がステージに立って一本持ってじーってやったらいいですよ。
そうで順番でね、タッチみたいな感じ、次僕みたいな、そんな感じで、
はい、
いいんじゃないかな。で一本一本やり終わったら、
はい、
これ一回暗くなるでしょ。
なりますね。
そこで家族みんなでこの今の花火はどうだったかっていうのを一言ずつ言ってくっていう
感想会を、
感想
絶対盛り上がんないと思いますよ。
今のはこうだったよねなんつって
お父さんの色が良かった ね
で最終的にはほら何番目のやつが一番綺麗だったみたいな、
優勝を決めて、
ね、決めてよろしくいうことでございまして、今週はですねいろいろこれほらせっかく和田さんとお話ししますからね、
はい、
和田さんとお話しするんだったらこれだなっていう話題をね、
そんな話題が
おりますんで、頑張っていきたいと思います。
はい、
いうことで、今週も最後まで聞いてください。
よろしくお願いします。
ということで、
はい、
今週もですね、はい、ノー編集でお送りしております。そんなことないでしょうですけど、
はい
はい、ここでね言っとくと、
はい、
この編集一切せずにね途中つっかえたり噛んだりね、はい、変な間が空いたりしてもね聞いてる皆さんは納得して聞いてくれるので、
もう免罪符、
そうここで言っときますよ。今週ちょっと和田さんとお話ししたいのは、はい、
何でしょう、
東京オリンピックのエンブレムのお話をねちょっとしようかなと思うんですけど。
おう、はい、
はい、佐野さんがさ、
はい、佐野さん、
まあ、パクっただパクらないだで、
ね
ね、最終的にその何たか委員会、エンブレムを採用した日本の何たか委員会が
委員会、はい、
ね、取り下げたでしょ。
取り下げましたね。
やっぱやめたっつって、
うん、
で、佐野さんはあくまで僕はパクってないよっていう、なんか
そうですね、声明文を発表してましたね。
発表してたりしてるじゃないですか。
はい、
で、まあ、正直なところさ、東京オリンピックのエンブレムはさ、
はい、
まあ、いろんな意見、いろんな人からいろんな意見聞いて、最終的に僕が思ったのは、
はい、
あれはまあ、デザインっていうほどのもんじゃないよなって。
おデザイン論にまで。
いや、そもそもじゃあデザインって何なのって、何がパクリなのって話じゃん。だってさ、はい、T っていうマークだって、ああいう書体って昔からあるじゃん。
ありますよね。
それのアレンジでしょ。で極端な人は丸、赤い丸ね、あ、なんだって日の丸からパクってるわけでしょ。
まあ、そうです ね
日の丸のデザインがあってそれのパクリでしょ。
前回の東京オリンピックなんかもろにそうですもんね。
ね、最初の、ね、東京オリンピック、昔のオリンピックは東京オリンピックは赤い日の丸のマークよ、もうあれでもいいんだよね今回もね。
あれはデザイナーの方がのタバコのラッキーストライクの赤丸をパクったっていうか、あそこから取ったよって言ってましたね。
あ、そうなんだ。その時は まだ良かったのかね。
でもね、パクるじゃなくてそのモチーフというかそこから考えついたんだよっていうのは OK だと思うんですよ。
でもさ、結局さ、あれって昔からある考え方というかデザイン、いろんなバリエーションの中の、いや、組み合わせだったり、
うん、
バリエーションだったりさ、ちょっとアレンジだったりっていう感じじゃん。もう
そうですよね。
デザインってじゃあ何なのって思っちゃう。だって元々のさ、うん、なんだっけ、美術館のパクられたって騒いでる裁判起こしてる人だってさ、あれに似たやつだってまたあったりするんでしょ。
どっかにはあるのかもしれません、
ね、お前だっていつ訴えられるか分かんないよそんなこと言ってたって思っちゃうじゃん。
ええ、
だからね、僕最終的に思ったのはね、
はい、
佐野さんはさ、ほらこの東京オリンピック以外のエンブレム以外のさ、
そっちが問題、
ものでもいろいろ出てきちゃってるじゃないですか、
ええ
ね、今このネット社会すごいから、
すごいですよね、あの調査能力、
調査なんかすごいでしょ、
ね、
こんだけ出てきちゃってるから、
はい、
これからさ、佐野さんもさ、デザイナーとしてはちょっとやりにくいと思うんだ。
おデザイナーとしては、
うん、
というと、
ね、これからは、
はい、
佐野さんはモノマネ芸人として生きていくのがいいんじゃないか。
ステージとかでやるんではなくって、
そうもうデザイン的な部分をモノマネを主としてやってる、もうデザイナー、モノマネデザイナーとしてさ、
でもそういうパロディーの人っていますからね、そうそうそう、デザイナーでも、
モノマネ芸人だってさ、 ええ、あれじゃん、結局さ、あの誰かのモノマネをして、この人にすごく、この人が好きだからとかさ、この人に憧れてるから僕はモノマネするんですとかっていうところで逃れちゃったりするわけじゃん、
ええ、
だからあれもこれのパクリだけど似てるでしょ、似てるでしょ、似てるけど、もうこのデザインの元になったデザインにすげえ憧れてて、僕はこれをリスペクトしてこのデザインをね作ったんですよと、うん、
ほら、ゆえにです、
似てるでしょって言っとけばさ、なんかそういう人になるじゃん。
あいゆえにです、
ね、だって逆にさ考えてもらう、だってさ、例えばさ、モノマネ芸人、例えばコロッケがね、
はい、
コロッケがね、今は例えば三河健一のモノマネをやってるって言ってるけど、
ええ、
これが急にさモノマネしてないって言い始めたらどうなるって話だよ。
もうさ、変わった人になりますよ。
もうさ、だって三河健一のモノマネをしてるっていうと三河健一もしかしたら訴えられてしまう可能性があるわけだ、
うんうん、
ね、そうするとやばいから、もう全然真似してないよと、
うんうんうん、
ちょっとよく考えて、似てるかもしれないけど全然僕は三河健一なんか知らねえしと、
オリジナルです、
オリジナルだと、三河健一こんなに直角に曲がらないでしょと、三河健一こんなに口曲げないでしょ、これは僕のオリジナルだから、オリジナルの歌い方だから、いや似ちゃったけどさっていうことを、ね、ええ、コロッケがもし言い始めたら、
ええ、これはもう大問題です、
大問題でしょ、
ええ、
違うでしょ、これは違うでしょ、だからそれをだからデザインの世界に持ってこようと、
うんうんうん、
逆にね、今それをやってんだよ、その佐野さんは、デザインの世界、
新しい世界を、
そうそうそう、全然その、ね、その美術館のデザインなんか知らない、見たこともないと、
うんうん、
ね、似ちゃったかもしんないけど全然知らないからパクリじゃないよって、モノマネなんかしてないよって言ってるわ、もうおかしな話なんで、そこはもう、だからもう開き直って、
うん、
もうすごくあのデザイン、僕は昔から憧れがあって、
ええ、
あのデザインになりたいと、
うん、
あのデザイナーになりたい、その気持ちがこの今回のデザインを生み出したんですと、
うん、
ね、似てるでしょ、だけど僕のオリジナル部分もあるでしょ、ちょっとデフォルメしてね、ちょっと面白くしましたよとか ね、
うんうん、
ね、あっち笑えないけどこっち笑えるでしょとか、
もうそれを開き直って言っちゃう、
言っちゃうっていう、そういう道がね、まだ佐野さんには残ってるな、
うん、まあやっても叩かれるでしょうけどね、
叩かれるかな、だってモノマネ芸人の人たちってそんな叩かれないじゃん、
今更言ってもね、開き直るなって言われちゃいますよ、今は、
そうかな、
もうちょっとしばらくしてから、
いやいや、もう今だから、後から言ったらやばいって、今だって、今むしろここでさ、あのテレビ急にバラエティかなんか出てさ、
ええ、
ね、お笑いの人をちょっといじりがうまいような人にいじられながらさ、
ええ、
そういうこと言い始めちゃったらさ、
絶対怒られる、そんなの。まずごめんなさいを言わないとみんなが納得しないと思いますよ、
ダメかな、
うん、
だからもうごめんなさいじゃん、だって真似ましたよって言っちゃうわけだから、
あ、
真似ましたよ、別に悪くなくないって、すげえ憧れてたからさ。
それをね、開き直って言っちゃったら大したもんですけどね、
大した、それぐらいのことをやっていただきたいな、思う今日この頃でございます。
そんな今日この頃でしたか、
はい、どう思いますかこれに関して、
うん、僕その意見はね、ありだとは思いますけどね、
あり、うん、だと思いますか。
でもね、あの、同じようにデザインでアンディ・ウォーホールっていう人がいて、
あの人ね、知ってる、アンディ、
あ、もう竹内さんよくご存知の
ホールさんね、
知ってる、家に何枚かあるんじゃないかな、
うん、あるある、何枚かね、
もう多分あれ見えちゃそうだと思う、
あれでしょ、あのレコードね、
レコード、
レコード、レコードあるよ、うん、
レコード
ない、レコードの方じゃない方のやつね、
じゃない方ですね、
ない方のやつね、
レコードじゃない方、
前写真かな、
写真家
のね、あの人、
写真家、
写真もないね、
写真も多分撮ったことはあると思うんですよ、
アンディホールさん、
アンディウォーホールさん、
ウォーホールさんね、
はい、
知ってる知ってる、あの絵描きの人だよね、
絵描きますね、
絵描く人だね、
詳しくはそんな美術の時間で、
あ、そうそう、それね、
あの版画やったりする人なんですけど、
版画の人の、知ってる、うん、
マリリン・モンローの、
うん、
あのいろんなカラフルな顔が何枚も並んでるような作品でおなじみなんですけどね。
ほう。
で、これって今でも同じ手法を使ってて、いろんな人が、
うんうん、
あの最近のところではですね、ガンダム展って今六本木でやってるんですよ。
お、ガンダムもとうとう10作目に突入したのかな。
10作目ですか、
うん、ガンダム10でしょ。
あー、 はい、ガンダム。
アムロのあれかな、もうそろそろなんか、ひ孫かなんかが。
もう老後の暮らしを。おじいちゃん、昔モビルスーツ乗っててね、なんていう。
ね、ガンダム
の展示会。
最初のガンダムしか見たことないから、僕、ゼータガンダムとか知らないから、見てないから、ね、でも未だにアムロが主人公でいるんだろうなって思ってるけどね。
今ね、六本木でやってるそのガンダム展、ガンダムの展示会は、うん、その初代のやつですよ、主に。
そうなんだ。
はい。
へぇ、
ここ行ってきたんですけど、そこで売ってる T シャツなんかも、うん、アンディ・ウォーホールのマリリン・モンローの作品みたいな感じで、シャアがカラフルな顔で何枚もこう T シャツにプリントされてるんですよ。
アンディ・なんたかさんが作ったやつなの、
作った手法と同じ手法というか、
手法には著作権ないんだ。
そうですね、同じイメージといいますかね、
うん、
カラフルな顔を並べるっていうのをやってるんですが、まあ、そういう方向なんじゃないかなと。
どういう方向なんだ、
田野さんがもし今後竹内さんの言うようにやっていくんだったら。
あ、もういろんなもの、手法をいろんなとこから取り入れてとか、そういう
リスペクトです。
あ、
いい言葉だ。
まあ、要はあれだよ、いっぱいさ、デザインなんて、どんなデザイン、どのデザイン取ってもさ、どっかに探しは似たようなのもあって。
ありますあります、
ね、
うん、
もうそれはもう切りない、あとは訴えられるかどうかだからさ、
うん、ね、どこまで自分のオリジナリティを加味していくか。
オリジナリティなんかもうデザインの世界にはないよ。
ないのかな。
ないよ。だって、あんまりさ、オリジナルすぎると今度は世間が認めてくれない、馴染みがないとさ、
うんうん
うん、やっぱり、あ、どっか、あ、これちょっとエンブレムっぽいよなっていうものにしとかないとダメじゃん、
うんうん、
したらなんかそう思う、みんながそう思うイメージをすでに持ってるのに近いものを作っていくしかないじゃん。
そうそうそう、それはそうですね。
ね、そうするとやっぱどっか似てるものはどっか探せば出てくんだって。
うんうんうん。
まあ、
芸術家とか小説家って個性的って言いますけど、
うん、
人気のある人はね、僕一番一般的な人なんじゃないかと思うんですよ。みんなと同じ気持ちというか、モチーフを持ってるっていう意味で。
特に日本はね、
うん、
ね、みんなと一緒じゃないとね、いけないからね。
まあ、
その話どうでもいいんだ。
お、はい。
私さん、そんな佐野さんの話で引っ張る回じゃないから。そんな話いつまでもしてちゃダメ。もう終わった話は、もう次の新しいデザインが出るんだから。
そうだそうだ。
ね、大阪のね、
はい、
教育委員会がね、
はい、
小中学校、高校もか、小中高で運動会とかで、
はい、
組体操を、制限かけ始めたんだって。
制限を？
ピラミッドは、組体操のピラミッドは高さを5段までとするという制限
を
し始めたんだって。
これ巨大になりすぎちゃうと危ないからですか？
だからもうほら、場所によっては要は9段だ何段だってやっててさ、すっごいでかいピラミッド作って、で、まあ、それでほら捻挫だとか骨折だとかっていう、事故が起きたりするのも少なからずともありまして、
はい、
それはやっぱり大阪市の教育委員会としてはそれは許せないと。
うわ、
これ制限かけないといけないと、
はい、
いうことで制限5段までになったらしいですよ。
5段まで。
どう思いますか、教育問題に。
教育問題っていうか、もうそこ体育ですからね。
じゃあ体育じゃん、体育ね、
体育。
もうダメよ、もう体育とか言ってたらダメ。ちゃんと読まない、日本語は大事にしましょうね。
大事にします。
体育
ですね。実際事故とか起こってるんですよね。
起こってるんだって。なんかね、2014年度、練習中などに骨折捻挫などが事故が小中学校で約200件。
おお、そんなに
起きたらしいよ。
っていうか、そんなに起こる前に気づけよって思いますけどね。
でもさ、これさ、制限かけなきゃいけないもんかなって思うの。だってね、
はい、
その現場にはさ、それぞれ先生がいるわけじゃん、
ね、
国から先生になっていいよって言ってもらってる人たちがいるわけじゃん、教育免許じゃない、なんだ、
教員免許、
はい、それそれね、それを持ってるさ、
はい、
人たちがいるわけじゃん、でその人たちが現場で判断してやらせてるわけじゃん、なんかさ、それはダメなの？それでもやっぱり、ね、怪我とか起きちゃうから制限しなきゃいけないの？
現場で判断させたら200件も事故起こっちゃったんですよね。
だからだ変えるところはそこじゃないじゃん。
お、
先生たちの教育を変えていくしかないじゃん。
ああ先生側のこう認識というか、そう
だから、事故を起こさないためにやめさせるんじゃなくて、
うんうん、
じゃやめさせる球団でも怪我しないような、うん、ときちっとなんていうの、構成というか、きちっと見極める力とかさ、危ないと思ったら途中でやめさせるとかさ、多分これって例えばある中学校でピラミッドがすげえ球団とかでやってる、これが毎年の名物みたいになっちゃってさ、恒例の、こんな高いピラミッドやるんだっていう、この中学校はって毎年必ずやってるようなことでさ、だけど生徒は毎年違う生徒がやるわけじゃん
そうですね、
それぞれ体格も違うしさ、毎年同じ人がやるわけじゃないから、で当然食べてるものも違えば骨の、ね、強さも変わってきてさ、そういうのをさ見極めずに、だから球団やるには一番下に何人いなきゃいけないっての決まってるからさ、体格のいいやつから9人とか、なんか10人とか18人ぐらい必要なのかな、なんだかんだで、分かんないけどさ、何人とか20人とか決めるわけでしょ、
はい、
でその上が何人っていう、でそれを要は今年はちょっと体格的に8段までしか無理だよなとかさ、5段でやめとこうかなって判断できると思うんだよ。
あ、それは必要、
やらないわけでしょ。だ毎年9段やってるから9段やらなきゃいけないって、今年はなんかちっちゃい子が多いけど、骨が弱そうな子が多いけど、でも9段毎年やってるからやらなきゃいけないなってるわけでしょ、
そうですね。
柔軟性のある教師はいないのかい。
そうそれね、割と先生側の都合でやってる気がするんですよ。
だよね、やらされてる感があるよね。で、途中崩れたらそいつが悪いってことになるじゃん、だから我慢するじゃん生徒さ、これなんかね、5段に教育委員会が5段にしたっていうのもなんか許せないというか、
まあ、教育委員会としては5段までならまあ、なんとか事故起こんないんじゃないのっていう感じじゃないですか。じゃあ今度あ
れ
で
5段まででやらせてて、これでなんか怪我とかあったら今度教育委員会のせいだよ。
そうですね。
でしょ。
それはそうなりますね。
でこれ結局さ、それ制限をつけるってことはさ、先生にとってはあ5段までだったらいいんだって、むしろそれ以上考えなくなるじゃん。場合によってはさ5段もやばい時だってあるじゃんきっと。
はい、そうそう、5段であってもね、下に小さい子とか弱い子とか置いちゃったらそれはもう潰れちゃいますから。
そこら辺がなんか違うところにさ、なんか制限かけてる気がして、
まあ、同時にやっていくんじゃないですかね、こういう指導っていうか、先生に対する指導も。
なんかさ、学校とか先生に制限あんまかけちゃダメだと思うんだよ。なんかあの何、罰与えちゃいけないとかさ、あるでしょいっぱい。
そう、それはね強く感じますよ。
もう子供なんかさ叩いたっていいじゃん、
うん、
僕なんか小学校の時あれだよ、普通に思いっきりビンタされてたよ。
されてました。ビンタ原骨でした。
なんとか先生はあのなんかやるとすぐビンタがあるから、あの先生のクラスにはなりたくないってみんなで言いながらでもなっちゃって、
あったあった。
でやっぱり僕なんか出来悪いからやっぱりビンタされる時があってでも別にその先生恨んでないしね。
そうね、もう先生が手足を縛られちゃっててね、指導できないんですよ。そうそうそうそう、学校今
で、あれはね、何がいけないかっていうとね、あの金八先生がいけないね。
あら、金八先生が、
金八先生がいけない。結局さ、あの、まあ、金八先生に限らず学校 の、そのドラマがいけない、
はい、
あれでさ、みんな覚えてるんだよ。要は先生に対してこの言葉を言えば先生何も言えなくなっちゃうとかさ、
そういう先生の弱いとこ出しちゃったんですかね。
そうそうそう、それをドラマ化しちゃってて先生が困っちゃってみたいなのをさドラマにするじゃん、
うんうんうん、
だか ような気がするんだよ。ああいうのさ、知識だって与えちゃダメじゃん、子供たちにさ、
うんうん、
お前らこうやってやると先生困るんだぞって教えてるだけじゃん、テレビで。
ああ、そういう面もあったのかもしれませんね。
僕らがそれこそ小さい頃、まあ、もっと前のドラマとかって逆に先生が本当先生だったじゃん、ドラマの中でも、
うんうん、みんな絶対存在でしたね。
そうそうそう、で、もう先生の言うこと絶対で、お母さんの言うこと聞かなくても先生の言うこと聞くとか、
そうそうそうそうそう、
そんな時代だったじゃん。
ええ、
でそれをさ、なんかテレビとかさ、ね、まあ、ネットもそうだしさ、あのニュースとかでもさ、全部さ先生の弱い部分をみんなに教えちゃってるからさ、子供たちに。
そうそうそう。
でどんどんどんどんやりにくくなるんだよね。
そう、そうするとね、先生側もやりにくいから、じゃあやんぴってやめちゃうんですよ。
やめちゃうんだよね。
ええ、
だったら早く帰っちゃった方がいいかなと思ってね。
そうそうそうそうそう。
何もやらずに帰っちゃうんだよね、先生もね。
だからできないっていう、こう勉強面だと作らないようになっちゃうんですね。
そうなん
だよね。あの難しいことを教えてできないって文句言われるぐらいだったら、うん、教えないよってやって。
ね。もうなんかちょっと大阪はちょっと考え直した方がいいと思う。
まあ、安全面はね十分配慮しつつ、
規制をしちゃいけないという感じでもないんだけど、なんか規制すりゃ OK っていうのもなんか違う気がする、
うんうん、そこは違う感じがします、
ね、思いました、まあよかった和田さんにこの話を聞けて
そうですか、ありがとうございます。
じゃあちょっと話題変えますよ、話題、
はい、
楽しい話題にしましょうね。
お、楽しい話題に、
和田さんも大好きな AKB48 の話を。
うわーい、大好きだ。
大好き。僕最近ちょっと思ったことがあるんで、 AKB がさ新しい曲出したじゃん。
ほほ、
ハロウィンの曲出したんだって。
ほう。
であれで、発売してやっぱもう最初の週で、ミリオンセラーらしい、120何万枚とか売れた。
おお、また AKB 商法やってるんですか。
いや、まあまあ相変わらずやってんだけどさ。
やってますか。
でその新曲のプロモーションも兼ねて、まあ、いろんな音楽番組とかさ、バラエティ番組出てんだ、はい、AKB の人たちが、
はい、
でやたらあちこちでさ、あのやっぱハロウィンにかけてるのかどうか分かんないけど、なんかねマジックやるんだよ AKB が。
ハロウィンにマジックって関係ありました。
多分ね、その要はハロウィン、ま、魔女的なイメージの、お化け的なイメージ、なんかでなんか不思議な感じのマジックみたいな感じのなんかね2つぐらいバラエティと音楽番組見たんだよ、ね、こっちでもなんかマジックやってる、こっちでもマジックやってるみたいな。
なんだろう、間違っちゃってる気がするな、ハロウィン。
で ねそんな中で、
はい、
M ステかなんかで、
はい、
なんかねマジックをいくつかポンポンポンってやる中で、はい、一番最後のやつを失敗するみたいなのがあって、
はい、あらま、
でちょっとネットで話題になってて、
それはわざと失敗なんですか？
だからそれもだから秋元さんの戦略なんじゃねえのって、わざとそのマジック最後失敗して、あのマジック失敗してその種までカメラで映しちゃってるから、
あ、それは作戦でしょう、
ね、で最後はあの歌い終わった後にその失敗した高橋なんたかっていうのが土下座するってとこまでなんかちゃんと映してるから、はい、ね、ちょっとそこまで含めて、でネットで話題になってまたみんながそれを話題にして見てみたいな、そこまで含めたなんか作りなんじゃないっていう話もあるんだけど、
そんな匂いがする。
でもね、一番ね、そのマジック、はい、まあ、例えば M ステなんかでさ、いろいろマジックやってて、まあ、結構すごいのやってたけどさ、
はい、
一番すごいマジックがさ、
はい、
AKB ホテル、あのね、口を動かさなくてもね歌えるんだやつら。
あのね、そんなマジックが。
一部の人はね、あの口動いてないけど歌声がきちっと流れてきたりテレビでね、
はい、
あとちょっと口となんか歌がちょっとずれてたりね。
すごいな。
すっげえ、ありえない、こんな笑顔では歌えないだろうっていうぐらいの笑顔を作りながらみんな歌ってんだよ。
一国ドライクな、
うん、すごいんだよだけど歌はすごくね、なんていうのかな、ちゃんとしたスタジオでレコーディングしたような歌声なんだよね。
音程もだいぶ調整入ってる感じの
完璧な歌をね歌うんだよ。普通さ、なかなかさ、あのなんていうのかな、アイドルのさ、完璧なそのアイドルスマイルみたいな感じの笑顔 を完璧に作りながら歌うって難しいと思うんだよ実際ね。
うーん、
どっちかがやっぱり劣ると思うんだよ。笑顔がちょっとやっぱりう、ね、ちょっと劣るか、
うんうん、
歌寄りになるかで、歌がちょっとイマイチになるけど、今度こっちのあれがね、歌が上手くなるかとか、
そうい
うのがあると思うんだ、おそらく。
そうですね、
だけど彼女たちは両方完璧に、
さすが AKB、
こなすんだよね。
一国道一門、
これが一番のマジックではないかな。最近気づいたやつ、意外とすごいぞっていうこと。
その曲って最近発売になったんですか？
そう、最近発売になった。
ハロウィン？
そうそうそう、
早すぎません？
いや、だってあれだよ、東京ディズニーランドは9月の8日ぐらいからハロウィンでしょ。
早すぎません？ハロウィン10月末ですよ。
だってもうあれだよ、あの今クリスマスだって、11月ぐらいからクリスマスだよ。
もうね、おかしい。もうじゃあ年内に正月祝っちゃったらいいですよ
ね。だからもうあれだよ、あの、いやでも早いところはもう12月の24日25日過ぎたらもうあれだよ、正月の飾り付けだよ、お店とかさ。
もうね、季節感がおかしいと思う。
あれなんだっけ、ほらデパートとかさ、スーパーとかさ、あの正月の福袋をさ、
うんうん、
普通に12月に売ってたりするじゃん。最近
正月じゃないじゃないですか、12月じゃないですか。
いや、なんかもうそんな感じじゃん。
うーん、
だからもうおかしいんだよね今。だってさ、あの年末だとさ、クリスマスの商品と正月の商品を同時に売るでしょ、
うん、
ダブって。
おかしい。でもね、どっちかにしちゃったらいいような気がする。
おかしな話です。もう和田さんがおかしいって言うんだったらおかしい。
ありがとうございます。そんな決定力。
僕は別にね、ほらやっぱり商売皆さんもあるから、そこまでは思わないよ。やっぱり商売、いや大事じゃん、やっぱり
はしごを外された形ですよ。
いやもうみんないろいろなね、試行錯誤のいろんな商売思いついてさ、頑張ってるところですよ、
ええ
ね、でも和田さんがそこまでね、そういう商売にはね、全部イチャモンつけてくんだったら、もう僕はもうそれに乗りましょう。
ああ、イチャモンをつけたさ。
しょうがない、それはしょうがない。
でも好きですからね、日本人、なんか新しいイベントって
ね。
うん、
だ今最新ハロウィンでしょ。
ええ、
でも今定着しちゃったから、またそのうち新しいの
今度ね、多分感謝祭ですよ。
何の感謝祭？
謝肉祭とかね、
うん、
感謝祭とかね、うん、そのうちアメリカの独立記念日も祝うんじゃないですか。
ああ、そうかもしんないね。
やったね、7月4日なんつって。
祝いそうな気がするな。うん、いや、きっとやるやる。いいんじゃないかな、もうそういう、みんなあれだ、一つになろうよ。
もうね、いいことはみんなで祝ったらいい。
そうそうそう、そんな和田さんにね、
はい、
聞きたいことがありまして。
何でございましょう。
話題変わってますよ、もう今ね。
はい、
ピザはどこが好きですか。
ピザはどこが
宅配ピザはどこが好きですか。
僕ピザにあんまり味を期待してない。
え、じゃあ何を期待しているの。
雰囲気。ピザ食べながら映画見るっていうあのシチュエーションに憧れてるので。
え、なんでピザ食いながら映画見ないでしょ。
え、だって家で
だって家で真っ暗なところでさ、ピザ食えないよ。
え、明かりで見えますよ。
何の明かりで。
え、画面からの明かりで。
ああ。
それにテレビを見るときは部屋を明るくして見てね。
あ、僕ごめん、テレビじゃないんで、うち映画見るとき。
あ、
プロジェクターなん
で。うわー。
120インチで。
うわー。
もうこれね、もうこれが言いたかったね。
うわー。今リスナーの方々はざわっとしました。
いや、もういいと思いますよ。皆さんいいんじゃないかな、そういうのがね、テレビで見ればいいんじゃないかな。
うわ。
和田さん、あれでもあれだ、和田さんとかでっかいテレビがあるんだ。
おう
何インチかな。ここで発表して終わりにしましょうかね、今週ね。じゃあ和田さんちのテレビのインチ数を最後に発表してですね、本編終わりにしてエンディングいきたいと思いますので、
じゃあ、
はい、
プラズマの50インチ
エンディングいきます。
はい、
エンディングです。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
岩田さんダメ、
はい、
なんでその50インチとかっていうなんかさ、
はい、
なんか笑うにはちょっとでかいしさ、
ええ、
突っ込むにはなんかちょっとなんか中途半端な感じの大きさを選ぶの。
大丈夫、みんなの突っ込みどころ残してありますから。
なんですか、なんですか、なんですか。
プラズマですよ。
プラズマ
もうないのに。
プラズマいいんじゃないですか。あのあれでしょ、消費電力のすっごい高いやつでしょ。
そう、
ね、
部屋が暑い暑い冬暖房いらないんですよ
ちょっとあれだ、古い感じの。
そう、映画見るならプラズマって言われてた時代で、
昔はね、液晶だとちょっとあの残像が残る。
そう、
ゲームとかちょっとねやるときは
ねーって言われてたのに、今やもう、
今はもう液晶の方が良かった、まあ、プラズマ作ってるとかないからね。
そうなんですよ、
いうことでございまして、
はい、
まあ和田さんとこのプラズマテレビの話題なんかどうでもいいんですけどね。
はい
あのさ、
はい、
シートベルト、
はい、シートベルト、
シートベルト、最近ね、警察にちょっと呼び止められたのね。
あらまあ、何しちゃいました。
あのシートベルトだ。で、僕前さ、この番組でも話したんだけど、
はい、
シートベルトをあの脇の下に通して、普通ほら、はいはい、肩の上を通してシートベルトするでしょ。
はい、
ね、僕スーツ着たまま車乗るから、
はい、
そうするとね、擦れるんだよね、シートベルトでスーツが。そうすると、ほうほう、スーツの擦れてるとこがテッカテッカになるの。でそれが嫌で、
はい、
脇の下を通す。
ほう、
ね、いまいち、あの、いまいちじゃねえな、擦れにくくなる。でだ、それでいい、よくてそれをやってて、で、はい、一回ね、それが違法なのかどうか、
そうですね、
ちょっとね、白バイの人に聞いた。
はい、
したら違法じゃないと。
あ、違法じゃないんですか。
違法じゃない。だけど、要はシートベルトしてるかどうかっていうのが外から見た時に分かりにくいから、
うんうんうん、
警察に止められてしまう可能性ございますよ。
へー、
まあ、その時にね、してれば問題はないので、
はい、
っていう説明を受けたのね。で、問題ないんだって、脇の下だろうが肩だろう、まあ、当然肩で普通にしててもいいんだろうけど、
はい、
脇の下では問題ない。
あ、そうなんですか。だから
シートベルトは二点式のやつとかもあるじゃん。
ありますね。
で、だから、まあ、とりあえずは最低限の安全も守れるし、そこまでの規制はないからいいんだって。
ほうほう。
で、僕はあの脇の下を通すんだけど、
はい、
それがね、あの警察に止められて、
はい、
シートベルトちゃんとしなきゃダメじゃないかと。多分ね、最初は、ね、してないって思って止めたんだ、
うんうん、
で、あの、してますって言ったら、そう、ちゃんとしなきゃダメだよって言い始めて、
はい、
で、知らないんだよ普通の警察とか、
はい、
あのおまわりさん、交番のおまわりさんとか知らないんだよ。
あ、それが違法かどうか。
そうそうそう、意外と知らないの。
うんうん、
で、あの、で、問題だみたいなこと言うから、
ええ、
あの、いや、実は前にあの白バイの方に聞いたんだと、
はい、
したらこれは違法ではないって言われたんで、このやり方をしている、
うんうん、
って言うと、あ、そうなんですか、あ、知らなかったんだって思ってさ、
うーん、
そうなんですか、でもそれは危険だからやめてねとは言われるのね。
うん、そうですね、安全面考えると肩の上の方が行きはします。
わかりました、ありがとうございますって終わりにするんだけどさ、
はい、
今度一回さ、
はい、
切符切ってもらおうかなと思ってさ。
お、また挑発的な
知らない警察がさ、それ違法だって言い始めてさ、
ええ、
わかりました、じゃあ違法だと言うんであればどうぞ切符切ってくださいと。
うん、
切っちゃった後って、あれ切符ってあれでしょ、切った後って取り消しできないんだよね絶対ね。
あ、そうなんですか。
あれね、もう切ったらダメなんだって、取り消しはできないんだって。
うん、
でそうすると、じゃあそれで本当に違法なんですか、裁判になっちゃうんですか、どうなんですかっていう、
うん、
切ってもらった後に言ってみようかなと思ってさ、
ね、おっと、また国家権力に対して挑戦を僕も似たような経験ありますよ。
何あ、止めた方で。
ですね、
止めた方じゃなくて、
あの免許の更新の時に、
うん、
興味本位で本当に聞いてみたんですね、
うん、
あの携帯って運転中ダメですよねと、
うん、
で、あの信号で止まってる時ダメなんですかって、これ多分本当はダメなんだと思うんですけど、うん、一応運転中になるので、
うん、
でもその教官の方はにっこり笑って、うん、 どうだろうねって言って終わっちゃいました。
これもね僕も聞いたんだ警察に。
なるほど、
覆面の警察、覆面のパトカーに乗ってる警察に聞いたの。
びっくりした。
もうね、あのねで聞いたら、
はい、
なんかね基本液晶を、これが携帯だろうが、
はい、
なんか何かのテレビとか液晶のもなんかものを端末を何秒以上見続けたらアウトなんだって。それが例えば時計を見るという目的でも、何をする目的でも何秒以上見続けてるのを、警察が例えば2人以上でそれをか、うんうん、目視で確認したらもう捕まっちゃうんだって。
ほ
っていう風に言って
た。なるほど。
でだからちょっとメールをちょっと見ようかなとか時計見ようかなって、うんうん、携帯持って時計見たらもうそれでアウトなんだって、何秒以上
た、
でただその人が言ってたのはあの信号止まってる間だったら問題ない
あら
って言ってた。
そうなのか、
うん、でさもうさその電話をしてるかしてないかなんてさ、
うん、
持って電話してるのがダメだったらその時液晶見てないじゃん、当然電話してんだからさ、電話してるそれダメだったらさ、じゃあ例えばねこの Bluetooth のハンズフリー、
うんうん
ね、これを耳につけずに、
はい、
持ってしてた電話してた時に電話は置いてあるんだよ、
うん、
電話置いてあるんだよ、でハンズフリー Bluetooth これ当然耳につけてさ、もう手離した状態で運転してるのはこれ問題ないでしょ、まあ、地域によってアウトなところもあるけど、
うんうんうん、
大丈夫なところ多いでしょ、
ええ、
でこれがほら耳から取れそうになったりちょっと聞こえづらい時にちょっと押さえるんだよその、
うんうんうん、
ハンズフリーのやつをね、イヤホンね、
はい、
この時にこれ片手塞がってるよなって僕たまに思うの。
うん、そうですね、
うん、電話を持っているのとこれで今このハンズフリーを押さえてるのと何が違うんだろうって思うのね。ダメなんだろうね。
ダメなんでしょうね。
でもいいのかな、捕まることはないのかな、
うん、ずっと押さえ続けたらちょっと危ないよって言われるでしょうけど、
あとさ助手席の人が運転席の人の耳に携帯をこうやって持って当ててあげて、
はい、
話してるのは OK なのとかね。
OK なんですかね。
いやこれって結局さもう、まあ、その交通ルールは別として、要は危ないからでしょ。
危ないからダメでしょうね。
会話しながらさ、手片手塞がってて会話 しながら運転してたら注意がね、いろんなとこに行っちゃうから、うんうん、ダメでしょ。運転に集中しなさいってことでしょ。
そうでしょうね。
だけどね、これは OK でこれダメってあるよね、多いよね。なんか不思議だよね。
不思議なのはね、一個一個聞くしかないですね。
ね、聞くしかないですね。捕まってから気づくんだ大体みんな。
そうそうそうそう、
あ、これダメなんだとか思う。いうことですよ。
警察の方も大抵はね、横暴なことしないから、
うん、だったらさ
最初注意してくれるから。
だったらさ、もう正直思うんだけどさ、
はい、
あれよっぽどさ、あれで運転しながらタバコ吸ってる方が危険だね。
うんうん、口元に800度の熱があるんですよ。
でしょ、あれを持ってんだよ、あのこのく狭い空間の中でさ、
うん、
あれを火を扱ってるんだよ。
うん、
でもあれをあのタバコに火つけて、吸いながらってのは OK なんでしょ。
OK なんですよ。
あんな危険なものを、うん、あの狭い空間で扱って、
ま、今タバコ吸ってる方からはね、
うん、
いいじゃねえかって声聞こえてきそうですけども
、 いやもういいんだけどね。またあのだからね、タバコがあの1箱1000円になるなって言い始めた議員さんとかいるみたいだからね、いいんだけどね。どんどん税金を払えばいいさということでございまして、
はい
はい、告知なんですけども、
はい、
そんなことない人ではですね、皆様からのご意見とかご希望とか、はい、文句とか、竹内死んじゃえばいいのになんていう意見をですね、
ないないない大丈夫、
たくさん、この募集しておりますので、メールの方でいただければなと思います。メールアドレスの方がですね、そんないアットマーク 0438.jp sonnai アットマーク数字で 0438.jp でございます、
はい、
数字の0438はどういう意味ですか、和田さん。
とある県の市外局番でした。
ね、おかしい。ある県の市外局番おかしい。
そうか。
うん、ある市の市外局番ね。
そうだ。 県じゃなかった。
僕の住んでる千葉県の木更津市の市外局番が0438。
そうでした。
だから 0438.jp なんだよ。
はい、
そんなプロジェクトとは全く関係ないよ。ただ短いドメインが欲しかっただけなんだよ。
リーダーのお家のあるところじゃないですか。
ね、いうことありますよ。あとはですね、そんなプロジェクト、このそんなことない人だけではなくていろんな番組を配信しております。
はい、
僕がもう一つやってるそんな一途だるではですね、
はい、
月曜日配信なんですけど、昨日配信した分では何喋ったっけな、僕の、
はい、
アップルのアップル TV 楽しみだなって話と、
お出るんですよ ね、
ね、発表されるかどうか分かんないけどね、
はい、
iPhone 楽しみだなってか話と、
はい、
あと何喋った、何喋ったっけ、
知りませんよ、
知らないよね。
僕に聞かれても。
あとあれだよ、Windows 10がインストールできないとかっていう話がね、できたんだよ Windows 10が。
ああ、そうなんですか。
そうそうそう。で、そっから先のまたさらに問題があってね、ここはもうここから先はもう男のロマンですから。
おお。
男のロマンについて語っております、
ね。男のロマン。
はい、よかったらそんな人である聞いてください。
はい。
そして木曜日、今週木曜日配信の、はい、和田さんが出ておりますそんな理科の時間。
はいはい、
理科のことにかこつけて適当なこといっぱい喋ってる番組。
適当じゃないです。適当じゃない。勉強して喋ってます。
ちゃんと調べて理科的なことにすげえ興味持ってもらおうっていう。
そうです。いい、面白いですよ。僕も勉強になります。
はい、それでは何喋る予定なの？まだ収録してないんだよね、和田さん、ね。
そうなんです、はい。ただ今週はですね、はい、地球外生命についてお話をお送りしようと思ってます。
お、
もうなんとですね、うん、科学者の間ではですけども、うん、地球外生命見つかるのはもう時間の問題と言われてるんですよ。
僕知ってるよ、地球外生命。
え、
数人知ってるよ。
え、数人、
うん、
宇宙人ですね。じゃあ、
いや、正確には宇宙人、まあ、まあ、ある意味宇宙人、
宇宙人、ある意味宇宙人、
そうそうそう、宇宙にね、
はい、
なんかね、でっかいね、なんか住める場所があるんだよね。
ほう。
なんかなんちゃか宇宙センターとかって、なんかいろんな国が協力しながら作ってる空間があって、おうおう、そこにね、生物が何人かいるみたいだよ。
おお。今レタスなんかも育ってませんか、そこで。
わかんない、レタスが育ってるかどうか、そんな興味がないからわからない。
理科の番組やってる人間の前で今興味がないと言いましたね。
全然
ね。
だって地球外生命でしょ。
はい。
地球にいない生命体のことを言ってるわけでしょ。
またそうやってへりくつを言う。
あれなんちゃか宇宙センターがあってるの、何あれ、何、
国際宇宙ステーションですね。
そう、それそれ、宇宙ステーション、あそこにいる人たちはみんなあれです、はい、地球外生命体ですよ。
今地球外にいる生命ですね。
そうそうそう。
でもね、そうじゃなくって、本当に地球外で発生した生命がもうすぐ見つかると言われてるんですよ。
見つかんないから。だからそれがなんかさ、あれでしょ、なんかミジンコみたいなさ。
あ、そうです、そうです。
生命としてそれは認めるの、それは何なの、何なの、その、あなたたちにとってね、科学者あなたたちにとっては、それは生命体と言ってるかもしれない。我々一般人からしたら、一切生命体とは言えないよっていうようなやつの話でしょ。
でもね、どれが見つかるかわからないんですよ。まあ、多分まだまだね、魚とか、まあ、動物、うん、まあ、なんだろう、哺乳類とかあんなんじゃないと思うんですけど、ね、
地球人以上の、
はい、
この何、
文明
を持った生命体はいないよ。
それはね、太陽系内というか近場ではいない。
いない、絶対いない。
難しい。
もしいたらですよ、
ええ、
ね、もしいたら僕らよりもすっごい技術持ってるわけじゃん。
ええ、
ね、いうことはもうね、我々では理解できないような、頭の良さなわけだ。
そうそう、その可能性はありますよ。
そういうすっげえ頭のいいやつらがこう何らかの方法で地球まで来てるという、
うんうん、
もしそうであれば、
ええ、
いやもうそいつらにとっては地球人なんて我々にとってのアリンコレベルでしょ。
うんうんうん、
アリンコはアリンコで多分ね、いろんな感覚を持っていろいろ動いてんだよ、意味があって、
ええ、
でも僕らにとってはおめえらばっかだな、何も考えないっていうレベルでしょ。
そう、きっとそうだと思いますね。
だからもうどっからか来てる、すげえ遠くからしか来れないんだからさ、もうこのね、この辺には、ね、いないんだから、絶対いないんだからさ、
うんうん、
ね、も
う
すっげえ遠くから来るわけだからさ、したらもうあれだよ、大したあれではない。 僕ら、だから相手なんかされないんだ地球人に、
ね、地球自体がね、そういった高度な生命の実験室なんじゃないかっていう、まあ、だいぶ SF チックですけども、
すごい FS チックというかドラえもんチックというか、
そういう、ね、発想もありますね。
最初なんか箱庭みたいなところでのび太くんが僕らを育ててるんでしょ、ということでね、ドラえもんの話になったところで
地球外生命について今週はお話をします。
あ、ドラえもんの話をするんじゃないの？
ドラえもんはしません。
あ、そうですか。じゃあ、そんなことないっしょを聞いてるリスナーさんだけが、そんな理科の時間で楽しめるために、そんなことないっしょのリスナーさんにだけ向けた、隠しキーワードを和田さんがどっかで言うっていう企画を今週やります。
隠しキーワード？
はい、じゃあね、この真面目な理科の話を、今週あれでしょ、香織さんと2人で喋るんでしょ。
そうなんですよ、
ね、言ってる中でどこかで僕の今から言うワードを絶対入れてください。
おお、はい、
香織さんに気づかれないようにね。
香織さん敏感だからな
香織さんに気づかれないように入れてくださいよ、ちゃんとね。
はい、
いいですか。何しようかな。じゃあうんこ。
あのね、吉安さん絶対編集でカットする。吉安さんは理科の時間のね、リーダーですけども
。大丈夫大丈夫、編集は吉安さんがやるのか。
そ
っか、
そうですよ、
大丈夫。そこはだから吉安さんにも気づかれないようにカットしにくいようにちゃんと入れとかダメだ
ね。わかりました。
うんこだからあれだよ、2つ3つ入れとかないと。うんこ
頑張りますけども、
例えばオープニングでうんこって言ったら、そのうんこってやつをこのエンディングでもう一回触れるんで、そうすると編集面倒くさくなったら。
理科の時間ね、割とね、格調高くやってるわけですよ、僕も。
そうそう。そう、だから、その、だから、そんなに格調高くない、そんなことない人のリスナーさんがですよ、理科の時間聞いてないね。
あ、じわっと侵食される。
ね、両方、ほら、聞いてるね、頭のいい人たちもリスナーさん いますけど、こっちばっかり聞いてる、あんまりその理科に興味のないリスナーさんもいますから、そういう人たちが理科の時間というね、番組をね、聞くためのきっかけ作りですから。
もうね、あっちは FM、こっちは AM。あ、もう
意味がわからない。もう難しくては、もう頭のいい人に言ってることは全くわからない。ということでね、リスナーの皆様、なんだっけ、ワード何でしたっけ、うんこプリプリでした。何でしたっけ、
そんなに増えてない。
うんこ、よろしくお願いします。お送りいたしましたのは竹内と、
和田でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しみ。話題独占イカオヤジ、あんた方一緒イカオヤジ、なかなかイカつぜイカオヤジ、イカは大好きです、愛は死んでることです、私は死んでます、イカが大好きです。